メデラジ第147回、私ゲラパーソナリティのメデタイです。
レギュラーパーソナリティのひそやかです。よろしくお願いします。
お願いします。メデラジネーム自称末広。
あれ早っ、メール早っ。
連続ラジオ小説地に点々、地に点々の地、連続ラジオ小説チンパン、あらすじうおけけけおほうほアッパウホウホウホウホウウホウホウホウホウホウホウホウホウホウかっこ問いかけ
何を
ということでメールいただきました。ありがとうございます。
おい何ですかこれは。
あのメール届いたんで読んだ。
いや何も書いてないのと一緒だよ。
いや違うんです、あのなんか今週っていうか今回めっちゃメール来たんで、ちょっとオープニングとか喋ってる暇ないぐらい。
くらいメール来てる。
メール来たからちょっと読んでいかないと。
100人ぐらいだ、もうガンガン行こう、ガンガン行こう。
メデラジネーム、長戸総一郎。
ああ、なたかし。
メール件名、メデラジ国際監査報告。
は？
万博も始まるので、道行く外国人を捕まえて、メデラジに対する意見を募りました。
お
答弁は、メデ AI のサジェストです。
はい。
丸1、アメリカの内容を放送されていない、かっこ怒り。アンサー、アメリカはオワコン、時代は火星。ハリウッド、かっこ笑い。丸2、
あんま笑えない。
女性パソナリティがおらず、男女平等ではない。アンサー、すやかは乙女座。
おちげえよ、カニ座だよ。
事実上の女子、多様性だろうが。
ちげえよ、ちげえって。
丸三、ザリガニ特集が少ない。アンサー、甲殻類ネタはオワコン。
お前しか甲殻類ハマってないんだ今。
時代は八足類、カナブンが攻めてくるぞ。丸4、プレゼントコーナーないのか。アンサー、俺っちの声が聞けるだけありがてえよ。
誰だよ。
丸5、 YouTube なのに静止画だけなの怠慢では。
すいません、本当に痛いとこつくな。
アンサー、久々にブチ切れちまってよ、東洋町に来いや。丸6、多言語放送に対応しておらず、母国で聞いてもその良さが伝わらない。
何を聞いてんだよ。
アンサー、 ECC に通って英語、ウルドゥー語、フランス語対応にします、 CI さんが。
なんで意味ねえだろ。
ということでいただきまして、で画像が3枚添付されてて、
画像が3枚、
埼玉の多分宣伝のポスター、料理の前やトイレの後は手を洗おうってやつと、あとなんかのあのなんだ漫画かなんかの一コマ二コマ、
はあ、
自民党総裁選バトルロイヤルを開催する、開催は1ヶ月後っていうやつと。あと声優さくらあやねの健康診断結果。
なんでだよ。
総合判定 D ってやつ。
悪い。あやねの不健康なんだ
が送られてきました。
だから何なんだよ。
まあ YouTube 静止画だけなのはちょっとあの頭カーってなるから言わねえでほしいんですが。
血のぼちゃう。
血のぼちゃう。
でもなんかこうさ、何回かちょっと相談もしてたけどさ、結局なんか切り抜いたり字幕つけたりとかもの大変だもんね。
そうだな、あの世のまあ配信をなりわいで毎日やってるような人と比較するのもあれだけど、世の配信者とかも切り抜きする人は別にいるもんな。
うん。 まあうちについてないだけであって。
いや、そいやだからあのそういうの、まあ依頼しおこちらがこう賃金とか対価を用意して依頼をしないと、多分そういうなんか静止画から動画を作り出すことはできないし、それをするほどバズってないっていう、うん、
まああとうち単純に長いしね、
私それは一理あるけど、もう逆に長いからこそ例えば5分で分かるとかに短くする需要はあるかも。
ああ
、まあそれをするコンテンツかは置いといて、
かは置いといてね、はい、次行きましょう、次
次、メデラジーネーム長戸総一郎、
同じじゃねえか。
タイトル、フォローは限定、今注目の大きなパン、それは食べれます。
は、
3ヶ月前にフォローした神タレントアットマーク、LAPSERAZZLE、 これわしの言うわしのツイッターアカウントやないけ。
あの選手のツイッターアカウント、ね、
そう1週間ほど観察してみると、
うん、
2週間おきに YouTube に興味深い動画を投稿していることが分かりました。
ん、
彼をフォローした後、兄は大井競馬で馬券を買って850万円損しました。
いや関係ねえよ絶対。
返済のために兄は馬になるそうです。なんだろう、許せるのでしょうか。ってことで、これに このメールにもあの1枚画像がついてて、
あ
の重火器を持ってるイルカの写真。
あ、 AI か。
なんかの あのあれっぽいけど、ね、パネルというか、あのなんか実際のあのなんていうか等身大パネルみたいな感じの質感ではあるけど、なんか謎画像が、
謎画像、
まあ本文も AI っぽいし。
いやもう AI 多分ハレーションとかじゃないよ、なんか AI じゃないもん。その科学習とかでできるせい、その生成される分じゃないよこれ。
工場でできてる。あの AI じゃなくてもう薬品の調合で。有機溶媒で、ね、じゃあ次のメール、メデラジネーム、よしこじスタンディングチェリーボムびっくりマーク35。美容院でカッコつけようとして、大将のお任せでと伝えたら、紫の逆モヒカンにされためでたいさん。
さっきの逆モヒカン。
初めての居酒屋なのに2分の1の確率で常連客と勘違いされ、毎回謎の漬物とまかないのピータンを食べさせられているひそやかさん。
なんで全店でピータン食わなきゃいけないんだよ。
ここんにに父母。万博行きましたか？
いやもう行ってないです。
月の石を食べて太陽の塔に登ってソ連館に行くのが今井ヤングにバカ受けだそうです。
なんでネタが1個前の万博なんだよ。
そういえば気温の上昇でメデュラジの盛り上がりも出てきていますね。ホイッターのトレンド急上昇の、ハッシュタグめでたくてめでたい、あのめでたいはあの愛したいでめでたい。めでたくてめでたい歌枠リレーは誰がどう見てもメデュラジのタグでした。でも、
いや、ただみたいに言うな。
めでぞうくんが一枚もなかったのは報道規制のせいでしょうか。
違います。
また世界的メタルのベビーメタルさんが始めたラジオ番組が、ベビーメタルのメタラジ。誰がどう見てもメデラジの影響しかありません。
これ、個人すぎすぎる。
メデメタルさん、ヒソメタルさんのおすすめのメタル曲も。
誰がヒソメタルだよ。ヘビーメタルのメンバーみたいに。スーメタルみたいな。
おすすめのメタル曲も発表してくださいです。そういえば、勤め先が公正取引委員会に怒られました。メデラジも面白すぎる疑惑で、独禁法に引っかからないか心配ですが、それはそれで面白いので頑張ってください。
何が
今週末の TYC の対バン企画、地主たち in 赤坂アクトシアター、本当に楽しみです。
違うよ。アクトシアター行かないでね。
税務署のみんなで行きまーす。
なんだどういうこと？
ってことで、あのヒソメタルさんのおすすめのメタル曲、
ヒソメタルじゃないです私
元ネタちょっとパッと思いつかないの、ヒソヤカメタルみたいな、なんかもうちょっとあれ枕長いよね。
ね、いやでも意外とそんな長くないよ、あのスーメタルと、あ今見たけど、
あ
モアメタルとモモメタルだ。
あーね、
えスーメタルボーカルだよね。あそうそうそう、センターの、ね、スーメタルだけ私名前覚えてたけど、
私もう恥ずかしながらベビーメタル全然通ってないから、
あ
なんかあれだったんだけど、なんかまあベビーメタルに限らず、なんかメタルとか そういう曲って聞きます？
いや僕全然聞かないんですよね。
おまあ、私も、まあ、プログレーが聞くから、まあ、プログレーとなんか メタルのなんか合間みたいな、
はいはいはい、
ドリームシアターとか、
あードリームシね、
は聞く、まあ、聞くっつってもそんなになんかめっちゃ好きって言えるほどでもないけど、まあだから、あ広がんなかったです、ごめんなさい、
うん、いやでも僕も全く聞かなかったんだけど、そのアイマスのね、
はいはい、
曲作る人、同人で曲作る人たち、アレンジする人たちと交流があった時にメタル畑の人まあまあ多くて、
あ
メタルアレンジをね結構聞いてるうちに、あなんかいろいろ違いがあるんだなっていうのはなんかちょっと分かって、
はいはいはい、
それこそまあクラブミュージックもそうなんだけど、同じ体験でなんかああいろいろあるんだなっていうのを感じたんだけど、メタルもなんかそういう、あ人によっていろいろそのメタルに対するアプローチがいろいろあるんだな、まあやっぱジャズと一緒だよなみたいなのはやっぱ最近というか数年前やっぱ感じた、ね、は、はいはい、聞いてないって話だけど
まあそうだね、なんか音楽ジャン、そのジャンルの中で曲知ってる曲バンバン増やしていくのは簡単だけど、なんかジャンルを超えてってなるとなんかきっかけがないとむずいですね。
そうですね、まあ、まあうん、赤坂アクトシアターで今ハリーポッターをやってるので、見たい方はご覧ください
で、TYC しかもあれですね、まあ後で話しますけど、まあ僕この公開時点も終わってるんでまあ正しいところ言うこともないのかなと思うんで、まあじゃ じゃあ次のメールいきますね。
はい、
メデラジネームナンバーワン P、 こんばんは、ナンバーアナ、あ間違えました、ナンバーワン P です
あのナンバーアナみたいに、ナンバーアナのネタあったよね、なんかいつかのメールで
確かあった最近のメデラジはますます面白く、普通オタで送りたいことがたくさん溜まってしまったんで一気に全部送ります
何ですかそれ
クラウドファンディング成功体験は GPDWIN3 です。
あクラウドファンディングやりましたね。
これあの多分ゲーム機一体型パソコンみたいなや
つ、
私 GPDWIN MAX 持ってるんで、私の場合ちゃんと届いたので全く不満はありませんが、一部のロットに仕様と違う古いバージョンの Wi-Fi モジュールが埋め込まれているという小さなトラブルがありました。
お
う、超小型 PC へのロマンで買ったものの家に引きこもっていることが多く、デスクトップ PC の方が便利ということで気づいてしまったため、今はもう手元にありません。そして私は逆張りなので多言語版スイッチ2を予約しましたそして私も予約しました。
したんかい。
めでたい。
多言語版
。
いやそれだけどさっき任天堂からその任天堂 X から発表があって。
はいはい。
見ました？
いやまだ見てないです。
あ 予約がね、その、そう、あの抽選が本当想定以上に来てますと。で、残念ながらその一次抽選でちょっと全員に行き渡らない。
まあ、落選も出ちゃうと。
落選も出ちゃうし、ので、あまりにも多いので、その一次抽選に申し込んだ人はもう、で、落選した人はもう自動的に二次抽選にも回します。
おお。
で、それでも行き渡らないっぽいっていう、で、でも頑張りますみたいな発表が出されたんですけど、なんか220万ぐらいあったらしい。応募が。
熱
熱いよね。
多言語版と普通版の割合も知りたいですね。
あ、確かに。どうだったんだろうね。
で、
すいません、それ
ち
ま
ょっと
した。
メールは続くんで、スイッチ2を予約しました。セラムは持ってます。
おお。
3DS も持ってます。以前、収録後に逆張りはやめるべきだとお話をしましたが、私は最近、日本におけるアンケートで回答全体の使用者が1%だったリーパーというダウに乗り換えました。
そうだ、ナンバーさん最近リーパー使ってるんで。
リーパーはいいぞ。ということで、ちょっと広げていいですか、この
どうぞ。
メール。ナンバーピースありがとうございます。
ありがとうございます。
リーパー知ってます？
いや、知ってます、知ってます。
ダウ。
誰が使ってるんですかね。
別に私も一時期使ってたんですよ。いわゆる作曲を始める前に。なんでかっていうと、オトマットって文化があって、ナンバーさんも、あれで、ツイッター X で言ってたんですけど、リーパーってなんか、バージョン1から有料になって、で、今、バージョン6だか7だかなんかまで進んでるんですけど、
7らしいですね、今。
だから、有料化する直前のバージョン、バージョン0.999っていうのがあって、それがもうずっとレガシー版として無料で配布されてたんですよ。で、それは古いから、そういう意味で当時の最新としても結構、機能としては少なかったけど、ただ無料で使える、そういう、なんか作曲ができるツールとしては、もう、一番いいもので、だからマット作る、なんか、入門サイトみたいなんでも、それこそ他ピストンコラージュとか、いろいろツールはあったんだけど、その中でも、リーパーおすすめですみたいな、結構書かれてることで、私も一回触ったことあったっていう。
なんか、あの動画で言う、AVIUTL みたいなこと。
ただ、エベーテルがその無料版だとしたら、なんか、今有料になってるけど、無料版が合法的に使えるみたいな立ち位置。だから、結構近い、ダヴィンチリゾルブっていう、動画編集ソフトがあって、それ
あなたこ
も、
れたちの。
私が有料版買ったでおなじみの。それも、スタジオ版っていうのが今3、4万で売ってるけど、無料版は、ほぼフル機能使える。なんか、拡張プラグイン入れるのとかちょっと制限されてるけど、普通になんか動画切り張りして、高解像度で出力するとかだったら、もう無料版で全然いけるっていうやつだから、もうす、多分す、感覚としてはそれに近い感じで、だから、当時、作曲界隈じゃない人たちはめっちゃ使ってたけど、今、いわゆる DTM やる人が使ってるかっていうと、その1%っていう話もあって。いや、結局使わなかったんですけど、前回の、佐川さんがゲストで来ていただいた回のオープニングでちょっと話そうと思って結局話さなかった話題があって、今、キュベース14がセールやってるんですよ。
やってますね。
スプリングセールって形で。で、しかも、今、それと合わせて、なんか、プラグインの配布のキャンペーンもやってて、キューベース14持ってる人に向けて。で、なんか、合計で、なんか、いくら分だっけな、なんか、結構、なんか、10万円、 11万4千分ぐらいの音源とかもなんか最大でついてきますぜみたいな、キベス14を持ってる人には、
うん、
みたいなやつやってて、いやだからアップグレードしようかなみたいな話前回してたん、しようと思ってたんですよ。
ああ、
そう、今キベス12使ってて、ギリそのなんかオールドバージョンからのアップグレードじゃない金額9000ぐらいで上げられるから。
ああ、俺も今12だな。
だからやろうかなと思ってて、矢先このメールいただいて、
うん、
あの己の浅さを恥じた。
片や天下のロジックからディーパーに行ってる人がいるというのに
別にあの しかも それを生業にしてるような方がね、
はい、
やってんのにもうなんでアマチュアの逆張り名乗っといてキベース14どうなんだろうなみたいな。もういやだからもうだからキュベースを離れる日は来るのかなみたいなことをちょっと思い始めてて、ちょっと揺らいでるんすよね今。
ナンバーさん、あなたのせいだからね。
だし、まあぶっちゃけ、まあ、まあ私キュベース12プロ使ってるから、あの、
うん、
まあそのプロについてくるそのデフォのそのプラグインが割といいのが多い。あ、
そうそうそう、特に12から先は結構いいですよね。
うん、からまあそれ使ってるっていうのが一番ネックではあるけど、ただ正直そのなんかダウとしての機能自体をそんなになんかフルフルで使ってるかっていうと微妙だし、
確かにその若干オーバースペックとまでは言わないけど、うん、結構充実がすごいからフルで使うことはまああんまないよね。
そうだし、なんならあの私みたいにそのそれこそなんか微分音だなんだ変拍子がなんだやりたがる人にとっちゃなんか逆にこう制限されてる部分もあったりだとか、
うん、
だからまあちょっと移行してもいいのかなとかってずっと思い始めちゃって、
あ、
おかしなりそう、ほんま。
か、悩みの多い人生だね。
あの人生悩みなしで生きてる期間の短いです。
いやでもそう、ナンバーさん、あのお便り嬉しいです。ありがとうございました。
はい、あのまあリーパーはあれだけど、あの読み方がね、ルードウィグスタジオみたいな、あれ。あの歌うええー、なーって昔思ってたから、そこにしようかなと思ってますので、もしなんか有識者の方がコメント等あればお願いします。
はい
はい、メールそんなもんです。
メールそんなもん、また23分かけて。
いやでもオープニングカットしたからだいぶ頑張った、これでも
確かにだいぶ頑張ったと思います。いやもう今日はね、まあ今日この今こう収録日言っていいですか、
はい、
4月の23日なんですよ。
はいはい、
で今からね 1,2,3 3日後に、まあずかねてからねずっと告知させていただいてます TYC 企画ライブ PJO とのツーマン地元市たちを、まあ開催するわけですね。
まあ、さっき赤坂シアターホールだなんて言われてたやつ
ですね、はい、赤坂デイリーフロアです。我々は、はい、でこの今回の収録したこの音声はそのライブの後にちょっと公開することになっていて、今皆さんの耳に届いてるわけなんですけども、
うんうん、
その頃にはちょっと発表されていることがありまして、
ほう、
はい、あのもったいぶってもしょうがないので、言いますと、我々 TYC、2025年11月29日に、豊洲シビックセンターホールにて ワンマンライブを開催することになりました。
やばすぎ、はい、ワロタ。
はい。いやついにね、豊洲といえば、まず開催はその豊洲といえば、もちろん江東区、そこの、ホールにて、まあその豊洲シビックセンターホールっていうのはですね、皆さん検索していただければわかると思うんですけど、うん、まあその多目的ホールとかもそういうのじゃありません。もうガチガチのコンサートホール。
でも立地もいいですもんね。
立地もいい。駅前すぐ、駅直結と言っても過言ではないぐらいですね。
そうね。屋根である、雨に濡れず行けるぐらいですよね。
そうですね。地下鉄のね、有楽町線から、うん、もう雨に濡れず、まあゆりかもめからも直結。
はいはい。
っていう超高立地の、ね、建物があって、そこで、ね、ワンマンライブをさせていただき、なんなら、あなた、そこのホールで演奏会も経験されてると。
なんなら今年1月やってます、ね、もうで、そう、まあその OK やるホールとしては、まあ小ホールとまでいかない、中ホールぐらいの、まあそのでかい感じじゃないけど、かなりもう本当になんていうかおしゃれでいいし、まあ音響もそんな全然申し分ないホールでよかったんですけど、あそこでやるんですね。
あそこでやります。まあ、うん、本当のデカホールってそれこそサントリーホールもまた例として適切じゃないかもな。なんか国際フォーラムのホールとかかな、なんか想像するのって。あれもデカすぎるか。まあ府中の森だとローカルすぎるか。
まあ普通に東京芸術劇場池袋のやつとか、
ね、
あと、うん、あと川崎のミューザ川崎とか。
芸劇もミューザもあれじゃん、そう、なんか劇場型じゃなくてそのコンサートホールじゃん。
あ、まあそうね、そういう意味で劇場型だと、メルパルクお成町にある、
あ
メルパルクホールとか、あとタワーホール船堀とか。
あ、タワーホール船堀懐かしいな。
目黒パーシモンホールとか、
目黒パーシモンホールとか、
文京シビックホールとか、
文京シビックホールとか、
こんなホールの名前って誰が知っとんねん。新宿文化センターとか。
新宿文化センターね、
うん、
シビックも、文京シビックも、あ、でも、あ、そうか、俺が考え、隅田トリフォニーか、隅田トリフォニーはコンサートだ、文京シビックはそうだね。でもやっぱり府中ドリームホールも、まあ、代表格っちゃ代表格か。
まあそんな、まあ、西の、うん、
まあそういう劇場型のホールの中では、まあそんなホールよりはちょっとだけちっちゃい。
ただでもまあ OK できるぐらいである、まあ結構広いホールではある。
座席は300あるんですよ、フルフルで使うと、うん、298、
はいはいはい、
まあなんですけど、でそのタイプじゃなくて、で幕があって横が上下ハケがあるような劇場タイプじゃなくて、下手だけに
入れ
出入り口がある、うん、まあ、通常は、うん、なんか 劇団とか演劇とかやるときは端っこを潰してなんかハケを用意するらしいんだけど、暗幕とかで、
はい、
まあ本当に演奏会やるような、クラシックの演奏会やるようなもうホール、もう座席もバッチリあって、うん、そこで TYC が単独公演をやります。
聞いたことないです、そんなの。まあだからそのまあプロじゃない、そのアマチュアのバンドで、そもそも去年一昨年にツアーやるっていう話聞いたのもたまげたけど、
はい、
まあそこまでまあギリ分かる
ん
です
よ、う
ん、まあおまちゃで回るっていうのも、ただそのそれってもうコンサートホールとか、そのなんかホールでワンマンやるは聞いたことないですね。
まあ選手はね、まあ言ってもあんまりバンド界隈にそんなに詳しいわけじゃない
から、まあ確かに
あんまり聞いたことないかもしれないけど、まあここ数年バンド活動やってきて、まあ、周りを見て思うのは本当全然やってない。
いや、
こんなこと誰もやってへん。
まあ、まあ、OK やってると、まあ、ホールの、まあ、予約状況とかも見る機会はあるんですけど、
うんうん、
まあ、ホールなんか、講演会やってるか、そういう、なんかクラシックとかアコースティックな演奏家やってるか、どっちかだから。
うん。
あの、まあ、ジャズとかでその、まあ、ピックアップでこう、やってみたいなのあるかもだけど、その、バンドがやってるは、本当にないんじゃないですか。
ハンドでガチガチ PA 組んでねやるのはホール的にも全ほぼないらしい。
ホール的にもないってことはだからそのまあいわゆるプロとかそういうのを含めてもまあほぼないっていう。
ほぼない。
うん。
です。
あ、それもすごい挑戦ですね。
挑戦です。これは明らかに無謀に。と言っても過言ではない。無謀に近い挑戦。
はい。
で、それをね、地元市たちのイベントの、これやる前だからあれだけど、予定では最後の曲のね、最後の曲ですって言って、最後の曲やった後に、一回僕ら開けて、はいはい、ステージの前にスクリーン降りてきて、やりますっていう発表の動画、まぁ、ちょっとコントを交えて、
はい、
動画をねこう流して実はやりますっつって報告してでもう一曲アンコールやるっていう、まあ、演出だったんですよ。
いやもうこれを聞きいただいてる皆さんももちろん全員行かれたと思うんで、もう、
はい、
全員知ってるよって話だと
知ってるよって話ですけど、これね本当に どんな反応になるんだろうなマジで。
いや
まあ、そのね動画をさっき選手に見ていただいたわけなんですけども事前に
はい、はい、見ました。
うん、どうなると思う。
いや個人的にはまあ何かその多分面白いと思ってる線が近いから何か面白いと思うし、そんな何かまあ受けないことはないと思うけど、まあどっちかっていうとその後半の情報量の多さで。そっちでなんか
うんってなるよね多分ね。
みたいな。
そうでその発表の場ではぶっちゃけ長々喋ってもしょうがないから、
まあ確かに
顛末とか顛末じゃないがその経緯とかなんでそのライブに至ったかみたいな、ライブ開催に至ったかなんて、はい、喋ってらんないから。
まあそうね。
でせっかくねこう自分の媒体があって、しかもいくら長々喋ってもいいという場があるのは珍しいので、もうここでほぼ全て喋ります。
もうひそやかで全てお話ししますっていうこと
で、ね、はい、ひそやかです。妹がお世話になって。
ひそやかの妹が主体なの。
違います。ここでねちょっと経緯とかを話したいと思います。まあできればまあ本番までにまあどっかでなんか媒体とかがインタビューしてくれないかなとは思ってるんだけど、でいろんなところで喋れたらなとはたいなっていう野望はあるんですけど、まあ今のところ、はい、その予定はないので具体的には。
確かに自分のプラットフォームも、まあ、ここをプラットフォームというかともかくとしてプラットフォームがあればそこでまず発信するっていうのはまあありですよね。
全然はい、そう喋りたいし、これ死ぬほど準備してきたんですよマジで。
いや私は正直、まあ、結構前からやるっていう話はチラチラ聞いてて、
うん、
でまあそのそうだね、まず会場を取った時っていう話を聞いて初めてその時なんか教えていただいたのかな、確か。
そうかもね、うん。
うん。それも、あれもだいぶ前ですよね。
去年です。全然去年。
11月とか12月とか、
ま。それもね、決まってだいぶ経ってからですね。
だから、その前になんだかんだあって予約するに至ったところまでをそもそも私あんまり、なんか、後聞きでちょっと聞いたけど、それでもなんか、全然なんかそれこそ半年遅れぐらいの感じだと思うんで、うん、
まあ選手含めそのホールを取っ ま、本当にマジな話すると、ホールを取った直後ぐらいは、うん、身の回りの人何人かにこうバラしてたんですよ、
はいはいはい、
直接会った人にはね、親しくて、うん、でその人たちの反応とか見て、その本当に軽くマーケティングとかしてたんですよね。
まあそうね、そのなんかどういう反応するかって大事ですもんね。
とかチケット代とかも結構意見取り入れたりと
か。ああ確かになんかその話もあったっすね。
うん、みたいなので、まあそれも結構重要で、あと確実に来てくれる人を捕まえるの大事だから、そういうね、うん、まあこともやってたりしたんですけど、まあここ最近はもう本当に観光例して、ライブで告知同時に SNS でも発表っつって、ちょっとね、今は今この収録時点ではその反応フィードバックが来る前だけど、できれば盛り上がってほしいなって思います。で話戻すと、はい、なんでこれに至ったかっていうところを行く前に、簡単にその TYC のね来歴をね振り返ろうと思って、一応テキストにまとめました。
テキスト4、
はい、あの選手もね一応ね読んで、
あの、ああはい、これですね、
はい、で TYC はそもそもいつから始まったプロジェクトかっていうと、18年の7月、今から7年前。
あ、そんな前ですか。
はい、まあね、メデラチがねスタートしたのが18年の5月っていうと、どれだけ前かって話ですよね。
そう、もう7、8年前。
はい、江東区在住経験のある2名で結成し、インターネット上で音源を発表。まあはい、この音源はもう今聞けないです。ごめんなさい。もう DTM 始めたてのもうゴミみたいな音源だったんで、ちょっともうこちら聞けません。
幻の音源ね。
幻の音源ですね。あの夢の国の隣、最初に曲名なんて何でも得たいで、夢の国の隣でその2曲出したんですよね。
はい。
でこれが意外となんかこう反応もらえたりして、あ楽しいねって2人でなってただけのやつが、2019年の3月、まあ翌年の3月に大学サークルの演奏会にて初ライブをひょんなことからやることになりました。
はい。
でこの時に人前で初めて曲を演奏して、でこの時の演奏メンバーが、あの後にこの時はサポートって扱いだったんですけど、後に正式メンバーになります。正式メンバーになるのが2019年のこれ8月とさせていただきたいます。これピンときませんか。
いまだに伝説との噂名高い第1回メデフェス、
はい、第1回メデフェス、この第1回メデフェスがこの TYC 史上2回目のライブであるのと同時に、サックスのヌーさんがこの時加わって、現在のメンバーでの初ライブ。
はいはい。
でこの後はもう正式、もうその最初の楽曲制作メンバーの2人のユニットとしてはなく、もうその演奏メンバー含めたもうバンドとして、ここからは歴史が始まると。
はい。
ででそっから1回だけライブやるんですよね、2020年に。
うん。
でまあっていうのはあったんですけど、まあ、そこからちょっと時が流れてコロナ禍に入るんですよね。めちゃめちゃコロナ禍。
まあそう、2020年の3月4月ぐらいから。
はい。まあそんなさなか、まあちょっと縁があって、縁というかタイミングがねたまたまあって、具体的に言うと作詞のラジオネームアンモニアナイトが海外に転勤になるっていうタイミングがあって、
はい、
じゃあせっかく曲もたまったし記念に作品にしようよってして作ったのが2021年4月ファーストアルバムの東洋町スイートだったんですよ。
あ、じゃあまあそこで、まあ、まあ区切りではないけど、まあ、一旦こう作品として出すっていう、
そう
形で、
そうだからある意味ここで終わる気でもあった。コロナ禍でライブもできないしね。
うん。
なんですけど、まあ、そこで反応があって、でまあじゃあちょっと一回ライブしてみるかってなって、 そのライブにあたって曲があったら、新曲があったらいいねっていうことで新曲を作って、その新曲でレコーディングしてリリースしたのが2022年8月ファーストシングル、トラフィックシームス、
はいはい、
なんですね。ここ1年半ぐらい空いてます。でこの間ライブ1回しかやってないです。
あ、そう、まだこの時点でそんなもんなんですね。
そうです、トヨチョスイートとトラフィックシームスの間1年半くらいやってるんだけど、22年の5月かなに1回ライブやっただけです。22年の5月のためになんか新曲たまたまできて、じゃあそれでリリースして、このトラフィックシームスをリリースしたタイミングでちょっとだけコロナ禍が落ち着いたんで、じゃあ頑張ろう、僕らこういうライブハウスで、そのまあちょっとロックバンドとかポップスのバンドがやるようなライブハウスでライブをしてこなかったメンバーだから、ちょっとこれで頑張ってみようよっていうことで、はい、ライブ活動月1回以上のペースでライブを始めたのがもう22年の9月。
その半年後というか、その2023年の5月にいわゆる緊急事態宣言の解除みたいなのがあったりするの。じゃあ、
うん、
緊急事態解除、ま、コロナ
5類
に格差、うん、引き下げみたいなのがあるんで、うん、まあ、そういう意味でも、まあ、そこに順次的に移行していく段階っていうので、まあ、タイミング的にも良かったかもしれないですね。
そうですね。でライブをやってみようよっていうことで、まあ、やってみたと。でそしたら、まあ、最初の方、今考えると全然もう本当に何の経験もなく、ライブパフォーマンスっていうのもよく分かってなく、
うん、
本当に初心者みたいな演奏では、拙い演奏ではあったんですけど、楽曲はいいねみたいな、
お
いうことに評判をいただけることが多くて、
うん、
で地道に活動してて、レベルアップをしてた結果、2023年10月に高等区民祭り、中央祭りに初出演ができたと。これはラジオ
で、ね、これも、うん、当時結構大きく取り上げましたね、ここでも。
はい、そうですね。で同じ月に初めての自分たちの主催の企画ライブ、デルタフェス2023を開催しました。
うん、
でその企画ライブで発表し、翌日突然セカンドシングル最高ショッカー2300をリリース。
もう結構この辺怒涛ですね。
はい。で24年の4月にはついにセカンドアルバム科学未来館をリリースしたと。
いま、うん、だにメールでちょっと名前いじられてるこれ。
でこの辺ちょっとね、紐解くとね、あのライブを活動を始め、本格的に活動し始めるしか、22年の9月に活動し始めて、そこから怒涛の勢いで月 1,2、うん、ぐらいでライブやり始めて、1年に20何回もライブやるんですけど、
はい、
この時はね、もうずっとこの24年の4月セカンドアルバム科学未来館、
うん、
これに向けて頑張ってるんだよね。
あ、まあ要は内部的にはもうここにこういうの出すっていうのはまあある程度決まってて、
うん、
でだからそこに向けてこうだんだんもう熱上げていくみたいな。
そう、まあ時期はすごい厳密に決めてたわけじゃないけど、まあでもどっかの M3 のタイミング、春 M3 か秋 M3 かのタイミングがいいよねっていうのはやっぱりあって、でトラフィックシームスで2曲出してるから、あと何曲で東洋町スイートと同じ曲数になるなっていう逆算があって、だからサイコショッカーを出した時にはもうすでにあと何曲、じゃあもうこれもアルバムに入れるぜだみたいな、だから科学未来館から逆算してって、こう曲作りと、まあ、レベルアップのためのライブ経験地積み、これを両方やってた感じですね。
はい。
で科学未来館が4月に出ます。じゃあ次のバンドの目標は何か、科学未来館のアルバムを引っ提げたツアーをやってみようよっていうのを打ち立てて、24年6月から7月、東名阪宇都宮宇都宮ツアー私を区外に連れてってを開催したと。
透明派うって聞いたことない文字列だ。
透明派の方がいいかな。
それだと埋もれるけど。
で、まあ、このツアーも結構ね、はい、大変だったんですけどね、準備とか手配とか、まあ、はい、ただこれも大成功と言って過言ではないでしょう。これがツアーをやっていって、で7月に東洋町音頭が棒乗り大会の楽曲として採用されて、まあ今に至るというわけなんですけども、
うん、
もう透明版ツアー、まあバンドとしてやってるバンドもねいるんでね、まあ、ある程度こう一つ実績ついたなということでやってたんですけど、こっからやっと本題入りますね。
あ、じゃあ、まあ、これはこれここまでの、まあ、経歴というか、
経歴、
まあ、何をしてきたかって話ですもんね。
そう、ライブ活動を開始してからは22年の9月にずっと目標があったんですよ、う
ん、はい、
さっき言ったみたいにずっとセカンドアルバムのために頑張る、セカンドアルバム出したらツアーのために頑張る、
うん、はい、
俺ツアーも行く前の段階からこのツアーめっちゃ準備してきた、アルバムもすごい一緒頑張って作った、地方も行く、このツアーが終わったら目標を失うって思ったんだよね。
確かにツアー自体かなりでかいプロジェクトではあるからね。
そうだから、すごい次の目標を探さなきゃってなってたんですよね。
はい。
でのもあ、その一方でバンド今ものすごい勢いでやってるけど、いつまでやるんだろう、いつまでやれるんだろうっていうのも同時に思って、
まあなんていうか、言ってしまえばまあ趣味ではあるからね。
うん、
だからまあある程度環境が変わったりとかしたら、もしかしたら集まれなくなるかもしれないみたいな。
そう、
まあまあついて回る、
うん、メンバーが6年ぐらい変わってないんですよ。一人も抜けてないんですよね。
確かにその 一時的にその休んでてみたいな話あったと思うんですけど、まあ最終的に結果入れ替わりとかはないですもんね。
そう、そういうバンドでこう続けられてて、でしかもこのペースでずっとやれてるのってもう本当奇跡に近くて、
うん、
この人数、しかもこの人数っていう5人とかじゃなくて7人演奏メンバー基本的にっていうのも本当に奇跡に近くて、はい、でみんな実際めっちゃ予定合わせるの大変なんです。予定合わせるの大変そうって皆さん言われると思うんですけど、本当にそうで、
人数自体多いですもんね、そもそもその一般的なバンドよりも
実際合わない、その忙しいメンバーも実際にいて、私生活で結婚されたり子供生まれたりしてる方もいる、で今後もどうなるか分かんない、
はい、
なった時にまあ本当にいつまでもできるわけじゃないし、ここのペースをね、
はい、
今やれてることが奇跡っていうのがすごい感じてて、でみんなもそのなんか先行きが分かんないまま付き合うっていうのはやっぱ辛いだろうなって思ってて、ずっと
まあそのいつまで続けんだろうってなかなか言い出しづらいとこもあるし、ね、
そう、これがこの例えばメジャーデビューを目指して頑張ろうとかなんか明確な目標があるんだったら話は別だけど、
確かに、
まあうちは価値観としてはまあそうはなってない、もう楽しむためのバンドだし、で僕の価値観としてもその各人の私生活みたいな、それぞれの生活っていうのがやっぱり優先先にあるべきでっていうのはもうみんなに共有してあってっていうのでやってるバンドだから、こう、
うん、
何を目指してやってるんだろうってわからないままものすごい勢いでやり続けるのはやっぱり難しいと思う。で今までも僕、はい、そんな長く続かないで続かなかったバンドっていうのもいくつか経験してるし、今のその状この状況やっぱりなんかでっかい目標が次にないと、うん、でそれを区切りにそれを北極星にやっていく必要があるなっていうのを僕ツアーの大阪名古屋大阪行く前から思ってたんですよ。
あ、でも結構なんか前の時点でお、なんかその、まあ、中期的なプランみたいなのも思ってたんですね。
持ってた。で、名古屋、大阪行く前にはもうすでに それの具体的手法は、2025年の終わりに、ホールで、で、そのホールは豊洲のホールで、ワンマンのライブをやることだっていうことはもう決めてました。
もうかなり具体的ですね。
これにはい
それ
ろいろ
は、
理由が。
それはなんか、日坂さんなんかだけで決まってるの、それもなんか、バンドの中でも共通認識として、大体あったみたいな。
僕の中で決めたのは多分5月か6月で、で、6月のそのツアーに行くときに雑談でこういうことを考えてるっていうのはメンバーには言った。で、7月ライブが、そのツアーが終わったときにははっきり言った。
なるほど。もうその日坂さんの中で5月に温めてた時点でもその時期とか、まあ、場所とかも決まっ、まあ、なんとなくでも決まってた。
講師、これでやってみようっていうのを、なんとなく決めて、まあ、なんとなく話して、で、本当に動き始めたのは、もう、9月、8月、9月ぐらいから。
まあそのライブが終わって、まあ、ちょっと一段落してから。
で、まあ、理由としては、まず22年9月、何度も出てきますね、この日は。これを、ライブ始めてから、割と早い段階、2023年の1月ぐらいにバンド会議したんですよ、ウェブで。で、その時に、まあ、どんぐらいやってこうかとか、ここどうしてこうか、目標何にしようかみたいなことをいろいろ話し合ったんですね。た時に、まあ、中長期的な、目標として、江東区の大きい会場でライブを最終的にやりたいねって、っていうのが実は出てたんですよ、23年の1月の時点で。
あ、じゃあ、まあ、バンド活動本格的に始まって、まあ、バンドというかライブ活動か、始まった初期の頃にはもう、なんていうか、そこが、まあ、指標の一つになってた。
そうで、それをまあ3年ぐらい達成し目指してやってみようか、25年だってその時に言ってたんですよ。
ああ、じゃあもう、なんていうか、もう突拍子もなくパッと思いついたっていうよりも、本当にその時点から、まあ、なんか、具体性はともかくとして、もう、なんか、ぼんやりとあったっていう。
そう、まあこれのね、多分一番最大の実現は、多分ね、豊洲ピットとかガーデンシアターとか。
ああ、まあそうね、その本当に、まあ、糖質結構意外とありますからね。
なんか、江東区のって逆にそのちっちゃいライブハウスなくて、中ぐらいのライブハウスなくて、本当でか会場しかないんだけど、だからめちゃめちゃ売れたら豊洲ピットでライブできるかもなみたいな。そういう、なんかその、結構あんまり現実性のない、めちゃめちゃうまくいったらこうなろうみたいな目標としてこれを言ってたのよ。孤独の大きい会場でライブを行うって。
じゃあもう本当にさっき別のとこだったけど、まず本当に雑談レベルの話で、まあやれたらいいよなぐらいの。
一旦それ目指してやってみようかって、ぼんやり23年の1月の時点で言ってて、あ、その期限が25年の末かってなって、ああ、そうなった時に、まあ、江東区のホールってのを探して、キャパ的に、僕らが一回演奏したことある江東区文化センター、東陽町にある区役所の隣にある、ね、建物なんですけど、あれが500キャパなんですよ。まあ、それはしんどいな。で、豊洲300かと思って。
300でもまあ地下のライブ会場とかよかりは結構挑戦的ではありますよ。
でも、そこに挑戦してみるかってなったのと、まあ、そもそもその発想に至ったのは、いつもお世話になってる木場の USA ライブパブ、イフのマスター。マスターがそれを勧めてくれたんですよね。で、マスターは、店の別の常連のバンド、 もう僕らよりキャリアは長くて、
うん、
でかなり活動されているバンドがいて、その人たちに1回ずつホールライブをさせてたんですよ。
そのホールっていうのは、まあ、場所は違う、
同じ江東区文化センターと豊洲シビックセンター両方1回ずつ、
うーん、
だから前例があると。
はいはい、はい、
まあね、これも騙されたんだよね。後々聞いたらアコースティック編成だからガチガチのバンドっていうことで全然事情は違ったってことが後々分かるんですけど、
だまあそこはまあある意味まあそこのまあ口車とまでは言わないけど、まあ
うん、まあだからそのホールでやってみればっていう話を、うん、言われたことがあって、いやいやいや今はちょっとそんな人呼べませんよとか言ってたんだけど、
うん、
いやここかもなって思ったのがやっぱ6月。
はいはい。
で覚悟を決めて、でマスターに相談して、ホールコミュニティ会財団さんとのつてをなんとか使ってホールを抑えたのが24年の10月です。
まあ そこはちょっと豊洲シビックの事情知らないですけど、まあホール今一般的にそのでかいホールとか、まあ、コンサートホールも含めて大体1年前に予約なんですよね。
そうですね、1年前に抽選っていうのがやっぱ多いですね。
そうですね、抽選だし、でかいとこだとも13ヶ月前14ヶ月前とかっていうのもあるぐらい結構前に抑えないといけないっていうのが、
まあ、だからホールを抑える時期としてはまあ普通。
そうね、でまあ、そこでまあそういうまあつてとかもあってまあ希望に近い日程で抑えられた。
そうですね、だから一般の本当に一般開放の抽選の一般開放せーのでみんなであの奪い合うちょっと前の期間にまあ空き場所を入れてもらった感じですね。
はいはい、
それでもう日付が決まったと。
うん、
もちろんこの時にはメンバーと本当にちゃんと相談してこういうことやりたいやろうってこういう思いだからそれを目標に頑張ろうっていうことをやって、まあ、日程が決まるとやることが、まあ、1年と1ヶ月前に決まってしまったと。
それまあそこで、まあ、それまではなんていうか、まあ、結局、まあ、口で正直言ってるだけの部分もあったけどもう、
うん、
ホールを取るという行為が行われてしまったことによってもうそこに対して実際の動きがこう、
そう
始まってしまった。
そうこっからがマジ大変だった。
まあ正直私そのデカオケの運営とかに携わったことあんまないので、
うん、
まあそこのただまあオケそれこそ100数人いるような団体でもその、まあ、ホールのなんていうか立て付けとかそういうのって結構難儀するものであるんで。
そう、これは僕がオケ経験があって本当に良かった、ある程度のイメージはつくから。
はいはいはい。
で運営とかなんか他とのやり取りって CI がかなり手伝ってくれるんだけど、
うん、
逆に言うと CI はほぼイメージが分からない。他のメンバーも絶対そう。
まあそうね、それこそバンドとか、まあ、ジャズもそうだけどメインでやってるとそのコンサートホールなんていうか縁もないですもんね。
うん、これは俺にある程度おそらくこういう段取りでこう当日はこうなるだろうっていうイメージがあるからある程度進んだ部分もある。ホールと打ち合わせをもう昨年中にはやって、
はい、
で運営面の話でいくと自分たちで我々は事務所にもどこにも所属してないので主催してくれるところは調整してくれる制作してくれるところはどこもありません。自分たちでホールはもちろん音響照明、まあ、照明はあるけど音響 PA とかはないので、
確かに
自分たちで外部の業者を探しました。
でもなんか結構特殊じゃないですかそれも。なんかまあ普通、まあオケ側の話でいくとそれこそ 音響とかってそのいわゆる録音してそれを、まあ、マスタリングして音源にして、まあ、YouTube に上げるだったり CD 化するとかそういうのが通常の仕事なわけだけど、
うん、
だから そのライブ業界隈における PA とまたちょっと違うとは思う
んです。まあオケ会話とは全然違う、もちろん違う、
うん、
だからもうそれはもうゼロベースで探しくれました試合が
でも受けてくれるとこあるんですね。
まあ結論から言うとあったで、
うん、
ビジネスというか事業としてはあるから、ホールでバンドのワンマンは。それは
まあまあまあそうね、そのまあ例が限りなく少ないとは言ってもプロとかいろいろかき集めりゃそれなりに、まあ、行われてることではある。
うん、その個人で手配交渉するかは全く別の話だけど、
まあ、まあ、
それをやるね、うん、技術っていうのは世の中にありますと、
うん、
技術と業者っていうのはありますと、いくつかから選定して、まあね、マスターの紹介とかもあったんだけど、今回はその音響照明そういう演出技術を一手にやれる業者さんっていうのを、まあ、あの今回一緒にやらせていただく業者さんが、まあ、今年の頭に決まって、
はい、
でさらにそれを統括、その外部にそれを統括する、演出を統括する舞台監督さんを、置くことが決まり、まあ、その方との打ち合わせも2月に行いました。で今仮のセットリストも実はもう決まっていて、
うんうん、
で、もちろん全然変わるんですよ、この後。
まあそうね、その、まあ、一旦のね。
はい。で、まあ大体結構話も今かなり詰めている感じです。時間配分とかももうホールを貸し切ってる時間も決まってるんで、時間配分しなきゃいけないからね、仮でも。
そうね。
これ、僕、フライヤーで開始時間もう言ってるんですよ、これ。開始時間決まってるってことは、もうタイムテーブルが決まってるということなんです。
まあそう、まあ何にもなしで時間は出せないですもんね。その、
うん、これもう入りから出はけまでのタイムテーブルは実はもう決まってるんです。
確かに、要はオケとかもまあ決まってるんですよ。その会場何時、開演何時でこの曲、まあ曲が大体何分ぐらいやって終わってこれってあるけど、まあオケの場合まあテンプレがあるから、
うん、
まあ。一番そこの曲の部分すげ替えて、まあ、曲ごとに長さがあるから、まあ、休憩長く短くみたいなとか、あと会場開演とか終わりの時間ずらしてとか、まあ、微調整は必要かもだけど、まあ、そこは決まってるけど、
うん、
そういうのない状態から始めてってことですもんね。
そうそうそう、
ああ
だからもうこれを発表する頃には、
まあ、うん、
それが決まっていないといけなかったと。でどこを発表の場にするか、もうこれはもう効果を最大化するためにはどうするかっていうのをやっぱ考えて、まあ自分たちの主催のライブで発表するのがまあ一番だろうということに。
まあそうね、そのまあネットで発表とかだとどうしてもね、その、うん、その瞬間に誰が見るかみたいなところも分からない部分もあるし、
そうで、その熱量をちょっと出したいなと思って企画ライブを、まあ、打つことを決めました。でこれたまたまなんですけど、はい、その IF のマスター主催というか、まあが結構主導してるライブ企画が定期的にあって、豊洲シビックセンターでの1階ギャラリーで、1階のちょっと野外とつながってるね部分があって、そこでこのライブイベントが、
はいはいはい、
5月にやるってことが分かってたんですよ。
あら、
5月の我々5月の3日に出演させてもらうんですけど、
うん、
じゃあ5月の3日にもう我々がワンマンをやる会場の、まあ、その真下でライブをやると。じゃあこれより前に自分たちの企画を打って、企画ライブを打って、まあ、そこで発表しようっていうことをもう決めたんですね、去年の年末には。
もう本当になんか長期的なプロジェクトとしても、なんかもう奥の方までがっちり決まってる感があって、
はい、これで、でそのためにまあそこで自分たちのワンマンっていうのは集客的に厳しいので、厳しいし、まあなんか取り込みたい、なるべく誰かを取り込んで効果を高めたかったので、まあ対バンにしよう、ツーマンかスリーマンっていうことで対バンを得た相手を探しました。これはね結構探しました。
相当今裏の裏事情のこと話してます、
ね、はい、うん、結構探して候補いろいろ考えて、結果 PJO とツーマンをやるのが一番いいという結論に至り、
はい、
PJO とぜひやりましょうという話になって、4月の地元市たちの日付が決まるわけなんですけど、まあこれもね実は年末までには決まってたんですね。
だからもうラジオとしてはもう今年入ってからこうバンって出て、それでまあ前回ゲストでも出ていただいてるとかあって、まあ結構直近の話ではあるけど、
うん、
もう流れとしては去年からのこう一連の動きだったと。
そうです。さあ解禁日が決まりました。解禁日までに、ね、解禁日で何が必要か、まあ CI が動画で発表することを考えつきました。まあ初めはそのライブ映像にバックにこう発表するのがいいんじゃないだけでいいんじゃないかと僕の中では思ってたんですけど、 CI の仲間の中では、まあ、こういうのをやりたい、こういう発表がインパクトがあるはずだっていうのが彼の頭の中にあって、うん、まあそれを具現化するための動きも、一生懸命やってきました。撮影を行ったりとか動画を外注したりとか、はい、しました。そして、そこでもうフライヤーをドンって出す必要があると考えました。フライヤーをドンって出して、もうその時点からチケットが購入できる状態である必要があると考えました。
うん、
そのために、フライヤーはやっぱり、まあ、TYC のファンというか知ってる人に対してもかっこいい、TYC 本気だって思ってもらえるようなデザインである必要があると思ったし、かつ江東区にチラシを配りまくって、あんま知らない人でもなんだこれっつって興味を持ってもらえるような内容に
しよう。地域密着バンドですもんね、
はい、新規の顧客も狙えるように、うん、そのチラシのデザインも、知り合いのデザイナーとめちゃめちゃ詰めました。すっごい細かく細かく内容こだわって、で写真も撮りに行きました。改めてこれはもう水辺での、はい、江東区っぽい風景は絶対水辺だって僕は思ったんで、
うん、
でちゃんとした場所を借りて、もうその辺で通行人に邪魔しないで撮れるように、ちゃんと夢の島公園のに隣接してるマリーナでちゃんと場所を貸し切って、
いやそれめっちゃ偉いっすね。
うん、
あの一応説明すると、公園とか例えば普通のその辺の道路とかでも割とその商用利用する撮影っていうのは結構危ない部分があって、
そうなんですよ、
うん、でも公園とかその行政が管理してるところだと、その警察署に行ってその利用許可証みたいなの取らないといけないと。
そう本来はね、
本来は。ただまあ例えば YouTuber とかその辺の人だとそこの辺なーなーにしてるパターンが多くて、まあそんな数も多いし、その単体としてはかなりあれだから、まあ見逃されてる部分もあるけど、まあ実際のところはまあ結構グレーなパターンが多い。
バンドの中でバンドの界隈でも果たしてこれはホワイトであるのかって思うのも散見はされている、正直。まあ
まあまあ、
そこはちゃんと、まあ TYC のね最初のアーシャが室内だったのもそれが理由ですね。
まあだからその辺はなんていうか、まあポリシーとかそういうその辺にもよるし、まあ正直その、まあ、所有利用ってところどこまでなんか広く取るかっていうところもあると思うんで、
うん、
まあ 難しいところではあるんだけど、ただ TYC としてはまずちゃんそこら辺ちゃんとしようと選択をしたと。
選択をしました。でちゃんとフライヤーのために写真を撮って、でついでだからもう4年ぶりだからということで、あのフラそこでアーシャも新しく撮りました、同時にね、
うん、はい、
っていう写真撮影の手配、カメラマンの手配、今回初めましての方に頼んだりとかして、
うん、
でたまたま密着ドキュメンタリーが話があったん
で、た
もう追い風になりました。撮ってる間ね、ずっとこのホールのこと考えたんですよ一言も言ってなかったけど、
まあ言っちゃったらもうおしまいですもんね、その積み上げてきたものが。
そう、あもちろんね、あのケーブルテレビさんにはねバラしてたんですけど、こういうことをやってて途中なんですよみたいな。
あ
もちろんそれは伏せた上で特集は組んでいただきました。でなどなど、でもちろんフライヤーをね出すためには、あの開催時刻と入場料チケット代が決まってないといけないので、これもめっちゃくちゃ話し合った。
でなんかその前例がないものって相場がないから分かんないですもんね。
そう僕らあんまり集まって話し合う、腰据えて話し合うってことが なかったし、あってもウェブでやって、うん、でそれも結構僕が一方的に喋って反応あの返答もらうみたいなのが多かったんですけど、
うん、
まあしょうがないしょうがない、僕がその説明してこれどうするみたいなの聞くのだったんですけど、これはもうちゃんと会議室借りて、ライブの人に会議室借りてみんなで話し合って、はい、うち どういうことをやりたいか、そもそもワンマンライブでどういうことをやりたいか、じゃあどういう人に来てほしいか、そのためには いくらにすべきかとかすっごい考えた。正直入場料だけでは、全くペイできない入場料です。
まあまあそこはまあ、まあ、趣味の範疇とまあ難しい話で、その辺の雨桶だって団員が金払って演奏がやってるわけだから、
うん、まあだし、まあ、一般的にバンドってお金かかるんですよ、 PA とかするからさ。
まあそう
ね、だから入場料だけで元取ってるライブなんて多分ほとんどなくて、実際にはグッズとか別の収入源が、うん、あのがないと多分実際は普通は厳しいもんだと思う。
まあそれはその音楽業界に関わる、まあ、私もなんかその旗から聞いてるだけでプロレスとかも割とそんなもんだって言います
ね。ああそうだね。
あ
まあなんであのじゃあこのあと本当にどうするかは、まあ、またかまだ決めきれてない部分あるんですけど、少なくとも来てこう来てもらえるような、かつ価値を下げすぎない入場料をみんなで話し合って設定したつもりです。
いやまあそこも、まあ、この収録が公開されてる頃にまあその出てることだと思うんで、
はい、で、うん、でタイムスケジュールも決めました。だからもう皆さんも予定に入れられます。これらの手配をね全て4月26日までやる必要があった。
そして、まあうんまあ、最後のまあ一仕事としてこれを収録してると。
はい、まあ、もっと言うなら4月26日発表だけやるっていうのは、うん、対バン相手にもその筋があんまり通らないし、お膳立て感出ちゃうし、
まあまあまあ それはまあそうですよ。
佐川さんも先週話してくれたけど、めっちゃ気合入ってくれてるみたいだから、うちもいつも通りのパフォーマンスじゃなくて、うん、死ぬ気のパフォーマンスしないといけない。
だからもう本当にそこが、まあ、発表前最後の、まあ、仕事って言い方したらあれだけど、本当にまあ一世一代の、
はい、2週間前に新曲書きました、
うん、この辺あれなんか今まで半年前から決まってましたとか、
はい、
なんかこの時点ですでに決めてたことをこうやって進んでますっていう話ですよ、うん、 曲が2週間前
2週間前に来ました
なんか急に最近の話にな
ったあじゃあちょっとだって聞いてくれよこんだけやってて作る暇どこにあるんだよ
確かに 一理はある
本当に、うん、まあたださっきそのなんだっけあのタイムテーブル決まってるって言ったけど実はもう新曲も何曲入れるみたいなのも決めてて、
うん、あでもタイムテーブルとしてはあれは、まあ、さっき瀬戸に仮置きって話もあったけど、
うん
うん、そこに関してはまあなんていうか
その絶対に作らなきゃいけない新曲はもうあるんですよ
まだ世に出てないところ世にないし曲がね
そうそのうちの一曲をもう作ったし、まあこの新曲を作ったってことは、とりあえずレコーディングをする曲があるってことだから、レコーディング日ももうこの2週間の間に抑えました。もう、いやもうスタジオもエンジニアも、うん、あのメンバーも全部抑えたから、レコーディングはもう絶対にする。
そう考えると、なんか、やること多いな。
うん。ね皆さん想像できないでしょこのね1個のね告知するのにめっちゃくちゃ労力かかってるんですよ
いやなんかまあ相当前からかなり忙しそうにされてたんで、まあ、大変なんだろうなと思ってたけどなんか実際聞いてみるとなんか普通になんか趣味でなんか例えば仕事終わってからとか土日とかでなんかやれる量なのかっていうくらい
そうこんだけやって成功するか分かんないからないでもそれでもやる価値はあるかなと思いながらやってるのでぜひ絶対に僕は満員にしたいです。でこれが1回のバンドで急にホールワンマンをやるんじゃなくて、
うん、
僕たちは高等シティポップバンドでそして会場は江東区のホールなんです。文脈があるんです。
確かに。
絶対に意義があることだと思ってます。
それこそ、まあ、先ほど話してもらいましたけど、まあ、2018年7月から続く、まあ、系譜と、
うん
まあ、一旦のこう集大成として。
そう、もうこの発表してから7ヶ月は、もう江東区、豊洲シビックセンターので満員のライブをするための TYC 第一章完結編、うん、まあ劇場版 TYC とでも言いますか、もう7ヶ月は TYC の今の活動の中での特別な期間、
まあ、いや真心君にってやつね
はいと捉えてるんで、もう皆さんにいっぱい応援してほしいし、ぜひその TYC あのチラミ勢とかもライブとかあんま来たことないって方も来てほしい。
まあその逆に言うとあれですね、そのまあ例えばバンクラブとかその本当にライブハウスみたいなところだとまあちょっと怖いし行ったことないし行きづらいなっていう人も今回めっちゃ行きやすいですもん、
ね、行きやすいとも座れるからね、
座れるしちゃんとその5階ですもんね、そのなんなビルのそのぐらい地下とかじゃなくて、
そうそうそうそうそう
そう、そういう意味でもなんか本当になんか初めて行くっていう人も行きやすい気はしますね。ちょっと私その運営にも何にも関わってないからなんか変なこと言えないですけど、
いやもうあのそういう面でもいいところを選んだなと思ってます、うんうん、いやもうだからそう本当はだから11月までは全部の M3 にとりあえず TYC は顔を出して置きたかったのよ。
はいはいはいはい、まあそこ
で、
うん、
そうで11月の直前はの M3、 秋の M3、 10月の M3 はもう多分ねあの本当に数曲レベルのもう EP シングルに近い形だろうけど、多分 TYC で何かしら出すんですよ絶対。
うん、
なぜならもう新曲は1曲以上あるので、
はいはい、
それはもう決めてるんだけど、この4月は TYC を M3 の会場に持ってきたいけど、 何も引きがないからで TYC でそれを供給するのは不可能ってことで、本当はひそやかでソロで何か出したかったんだけど、
これはもう、まあまあまあまあ、
とてもじゃないけど無理でした。
まあ今の話聞いてると、しかもひそやかさんそんななんかバンバンなんか毎週曲かけますってタイプでもないんで、
タイプじゃないからね、うん、これは完全に僕の能力の問題、
まあ能力というか、まあ、性質の、
うん、性質の、まあ、そうだね、性質だね、まあなんですけど、まあ少なくとも M3 には、まあ、過去の給付と、フライヤーを持っていけるということで、
まあそうですね、なんでまあM3 に行けば少なくともそのまあフライヤーとかまあその給付とかもまあなんていうか参照できると、
そういうことです、はい、
はい、
こういうバンドがいるということで、まあというわけでね、まあ信じられないぐらい計画を立ててすごく頑張ってきたんです、これまでこの発表するっていうことが一つのこの完璧に近い形で発表するっていうことが今まで一つの大きなプロジェクトでした。でこっからがもう、うん、まあこのプロジェクトの後半戦といいますか、無事に、ライブを開催すること、そしてライブに人がたくさん来てくれることを目指してこっからやっていきます、そういうストーリーでやってきましたので、あのどれだけの人はこれを聞いてるかわからないですが、これを聞いた人は本当に本当に来てほしい、本当にあの僕のやってることを見てほしいというよりは、本当に絶対に世界のどこでもやっていない面白いことをやれると思うので、その時間をいろんな人と共有したいと心の底から思ってます。もちろんメンバーとも共有したいし、あなたとも共有したいです、そういう気持ちでやっています。ぜひよろしくお願いいたします。 TYC、ワンマンライブ、埋めて豊洲2025年11月29日開催予定でございます。
あの、まあ、フライヤー自体私このなんかライブのタイトルは知ってたんですが、ここまで流れから聞くとかなり切実ですね、はい、
そうこれね、あの、まあ、飛んで埼玉みたいなタイトルでいいじゃんってだって つけたんですけど、まあ、これはね、うん、江東区豊洲がね埋め立てにより発展したということと、豊洲のホールを埋めたいということが
まあ皆まで言わなくてもまああれですけど、まあ確かに
上がっているというね。であ、まあもうここからもう告知に入ります。2025年4月26日、このライブを発表したその日から豊洲文化センター、てか江東区コミュニティ財団のホームページと、まあ、あと電話ですね、
うん、
にて、チケットはもう買える状態になっていますが、今回あのチケットサイトはその江東区コミュニティ財団さんから購入ができるので、そちらで、購入してください。あの会員登録、コミュニティ財団の会員登録をしてもしなくてもあの購入できるルートがあるので、ホームページをぜひ、あのメジャー上お聞きの方はホームページをぜひ、ご覧ください。チケットは全席自由で3000円です。
はい、
なんか言い忘れたことがあったような気がする。何でしたっけ、発表をした日にはもう帰るんで、もちろんこのラジオを聴いるときには、帰るようになっていますので、
はい、うん、
はい、もう今すぐこの音声を閉じて
そうですね、まあ、チケット購入サイトのリンクは、まあ、この来概要欄にも貼っておこうと思うので、まあ、そこをあ、まあ、クリックして、
はい、ということなんです。あ、いやー、ごめん、ありがとうございます。この長々喋れてよかった。多分 こんなに喋ることは多分もう他ではないと思う。
まあ確かに、まあ、まあ自分のプラットフォームだからこそっていう部分は。
うん。 ほんでもう ここさっきも言った通りもう1、2年ぐらいこれを言えてなかったんで結構モヤモヤもしてたんですけど、もう11月以降の予定はもうマジでもう決めてないんで、もうないです。
でもこれがもうなんかまあ最初で最後って言い方したらあれだけども、まあ直近のまあでかい、
はい、
発表のまあ本当に集大成。
そうですね。あ、でも展望としては TYC は解散をしたくはないです。どんなペースになってもいいからあの続けたいと思ってるんで、それはメンバーのみんなとも共有してるし、そのまあ TYC っていうものは続けることは意義があると思ってるので、必要とあらばどこにでも馳せさんじますし、 TYC というものは存続しますが、これだけ輝いてる今をぜひ見てほしいと、はい、思います。
はい、じゃあまあぜひこの日ですね、まあ、11月29日は、まあ、もう半年以上先のお話ですけど、まあ、ぜひ予定の方を開けていただいてって感じですかね。
そうですね、
うん、まあ、ってことで、まあ、どうします、このなんか、まあ、その向けた情報とかもまあちょくちょくこのラジオでまあアップデートとかはしていく感じになるんですかね。その、まあ、その皆までは言わないと思いますけど。
ああ、そうですね、まあまだ本当に結構前半戦、さっき言った前半戦が大変だったので、後半戦の仕掛けは実はまだ全部は仕掛けられてないんですけど、まあ やってることもちょいちょいあります。あ、そうですね、一個バラすと、
うん、
5月の1日発表が26なんですけど、4月の26なんですけど、5月の1日、
はい、
5月の1日から江東区文化センター、さっき言った東洋町の江東区役所の真隣の建物のロビーにデジタルサイネージがあるんですね。
はい、デジタルサイネージ、電光掲示板みたいな。
まあそうですね、あの画面があって、そこで映像が、はい、広告がいろいろ区のね施設であったり団体であったり企業であったりのね広告が流れてるんですよ。
はい、
そこです、TYC ワンマンライブ梅田豊洲の、スペシャルムービーが流れることが決定しました。
もう行政じゃん。
はい、これは手配しました、流れます。江東区の皆さんに向けたこれのためだけに作ったムービーが流れます。
それはなんかその流れるタイミングとかも決まってるんですか。
ね、5月1日から、まあ、ずっと映像広告がぐるぐるしてるらしいんで、
うん、
何分かに1回は流れるかな、
まあ、はいはいはい。
でこれは数ヶ月ぐらい流れます。ちょっと明確にいつまでっていうのは実はまだ決まってないんですけど、少なくとも 1,2 ヶ月は絶対流れるんで、あのお近くの方はちょっと見ていただけると嬉しいです。
まあ、す
などなど、
まあ、はい、
プロモーションは考えているので、まあ主にチラシ配るけどね、チラシを置いてもらうとかそういうのが中心に、草の根運動が中心になりますが、まあそういうね、いろいろ情報公開あると思うんで、その場合はまたラジオで報告させていただきます。
はい、じゃあ、まあ、TYC 追ってる方もぜひこのラジオ要チェケラッチョーってことで。
フリー。はい、
じゃあまあ他言い残したこととかないですか。
なんかある気がするけど、とりあえずいいや、なんか燃え尽きました、メモを全部読んだし、ちょっととりあえず頑張ります。はい、すいません、聞いていただいてありがとうございました。はい、このラジオの感想は X のハッシュタグメデラジでぜひつぶやいてください。メデが聞きながらラジがカタカナです。
はい、ご意見ご感想はメールでも募集しております。メデラジのサイトのトップページにメールフォームのリンク貼ってありますので、そちらからぜひお願いします。あと YouTube のコメントもお願いしますっていうのと、ちょっと伝え忘れてたんですけど、全然気づいてなかったんですけど、 全然これまで流れ関係ない話で、
うん、
アップルのポッドキャストに2021年の5月になんかレビューがついてて、
ええ
星5、素晴らしいの一言、ラジオ業界の第一線ですっていうコメントがついてて、
あ、俺それ見たわ見た見た見た、
そう、全然ちょっと触れられてなかったとか、なんかだったんですけど、各種サイトのレビューももしよければぜひちょっと思い出したらまたお声掛けするようにしますが、ぜひお願いいたします。
はい、めでたいひそやかそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ひそやかですが、TYC の、ライブは5月の3日、キバストックというイベントがあります。豊洲シビックセンター1階ギャラリーで、イベントは3日4日の2日間あるんですが、我々は3日の16時10分頃の出演でございます。そして同じ建物の5階ホールでのワンマンライブは11月29日にございます。この規模のホールライブをバンド主催でやってるのは頭がおかしいです。気が狂っています。ぜひ来てください。で、言い残したこと思い出しました。チケットは、まあ速完はさすがにしないと思ってますが、300席フルに使えるわけではないです。 PA とかを作らないといけないので、
はい、
機材席を用意しないといけないんですね。
うんうん、
だからフルフル使え、300フルフルに使えるわけじゃないです。一旦200何十席を確保していますが、なるべく早く、もし売り切れるっていうようなことがあれば嬉しいので、なるべく早く予約をしていただけると、できれば嬉しいので、ぜひともよろしくお願いいたします。
はい、そうです。めでたいの方はまあちょっと人間活動がやばかったのがちょっと落ち着きそうなので、まあ近いうちになんかいろいろ再開できそうかなと思うんですけど、それはそれとして、ちょっとメディラジのサイトの方をアップデートしまして、各エピソードのですってこちらの、ページから、飛んでいただくと、その今までそのサイトの方だと、まあ、音声が聞けるツールバーだったりとか、あと、まあ、ダウンロードボタンとか投稿ボタンとかを配置してたんですけど、そこに、まあ、YouTube を見れるような形の、配信しましたので、まあそうですね、メダルのサイトから見ていただいた際も、まあ、どちらからでも、まあ、お聞きいただける形になりましたので、まあ、より便利になったかなと思います。またちょっとそうですね、まあちっちゃいことですけど、そうですね、まあ気づいたところからちょっと直していこうと思うんで、またちょっとそこの改善要求とかもあれば、もうぜひメール等で、どしどしお寄せください。
これ見たんですけど、新しく埋め込まれたやつめっちゃいいっすね、うん、
いや、なんか一気にモダンになって
る、ねねね、
なんかやっぱ、まあ、自分で作っといてなんだけど、ちょっと空いてた部分だったから、そこになんか、うん、あるべきものが座ったみたいな、
うん、
なんか感じがして、で、まあより便利になったとも思うんで、
はい
はい、まあ今後ともぜひその公式サイトの方もご贔屓にお願いします。
はい、じゃあ今回の曲はさすがに TYC で ある必要があるでしょう。
まあそうですね。
はい、まあキャッチーな曲を選びます。ザ・ウェイウエスト大層部への道、科学未来館より流したいと思います。
はい、そうですね、まあ、この曲を聴きながら、そうですね、まあ、11月のライブに向けて思いをどんどん上げていく、
はい、応援メッセージ等々、お待ちしております。
はい、じゃあ、この曲を聴きながらお別れとなります。メデル147回、今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私めでたいと
ひそやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。聞いてくれてありがとうな。
誰
粒の泡が弾ける。グラスに映るショルダーライン、身は無邪気な僕、心奪われているんだ。シャンデリアが照らす輝くダイヤモンドリング、身は無邪気なバッグだけど素敵さ。運命やの花盛り。